大好きが天才を生む第658回をお届けいたします。今回のテーマは親の感情と子どもの点数です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。実はですね、親の特にまあお母様ってのはあれ大きいんですが、の感情とそれから子どものテストの点数っていうのはものすごく実は関係があるんですね。で、要はその感情の起伏が激しいと、イコールですね、その子供の点数の幅になっていくっていうことが、よくあります。そればかりではありませんが、やはりお子さんの点数が芳しくないとか、パフォーマンスが発揮できないとか、得点にムラがあるっていう時は、特にお母様にお願いしたいんですが、自分の感情がもろにその子供さんに影響していないか、っていう仮説を持って自分自身を振り返ることがとても大切になっていきます。で、もう、まあ、ミラーニューロンという言葉はもう皆さんも知っているくらい有名な話になりましたが、当然例えばあくびでもですね、あくびが伝染するなんて昔から言われますよね。つまりですね、考えていることっていうのは、実は子供にある身近な人で、まあ、身近でなくてもですね、すごく影響を与えるんですよ。例えば子供の点数が不安だ不安だ不安だと思ってると子供の脳にそれが伝わってしまって、不安なことを現実にしてしまうんですね。つまりその点数取れないっていう自分を現実のものとしてしまうんです。ですので子さんのなんて将来とかに関して不安だ不安だ、あるいはこの子はダメだこの子はダメだこの子はバカなんじゃないかとか極端に言うんですよ、思ってると、それがダイレクトに子供に影響します。要はお子さんがいい点数を取れなくなります。このことは、やはりもっともっと自覚されるべきだと思います。もちろんですね、お母さんも人間ですから、あるいはお父さんお母さんも人間ですから、いろんな感情の起伏があって、あるいは感情というものがあって当然かと思いますが、それがですね、影響を与えているっていう認識も非常に重要だと思います。あるいは考え方ですね。考え方が、非常にお子さんにそのダイレクトに、ね、伝わって、お子さんの脳にダイレクトに伝わって影響しているっていう認識も、大事だと思います。というか持っていただきたいなと思うんですね。これも本当に顕著なので、実はですね、もう直前期になったりみんな緊張が高まったりしますね。で、まあ、これからの時期なんですけど、ますます感情がこう、起伏が激しくなったりなさるんですよ、お母様が。で、そうするとですね、もう、ある種受験対策っていうのは、もうそっちの方が大事っていうくらいになってくるんですね。もう、ただでさえですね、子供っていうのは、親に影響が受けるのに、で、ましてやですね、初めての受験だったりしますと、ものすごいこう、プレッシャーとともにですね、影響を受けるんですね。で、悪影響はですね、どうしてもその人間というのは、子供っていうものは、人間というか子供というものは、親の顔色を見て生きていきますので、要はその場限りでとにかくお母さんが機嫌良ければいいっていう行動パターンを取るようになるんですよ。これものも由々しき問題で、要はその場限りの何て言うんですかね、繕ったような勉強になってしまう、要は覚えればいいとかですね、もう途中の思考なんかどうでもよくて、正しいその答えさえ覚えて書けばいいんだ、みたいな風になってしまうんですね。これが一番大きな悪い影響ですね。悪い影響の、もう最たるものです。だから絶対それ避けなきゃいけないんですよ。だからね、やっぱりね、お母さんの感情っていうものが大事になってきますよね。じゃあね、じゃあどうしたらいいんですか、先生って言われるとですね、まあ大人なんだから自分で考えてくださいっていうこともあるんですよ、正直言ってね。まあまたいろんな、正直言うとこういう仕事をしていますと、なかなか家庭生活の機微に触れるようなことも、赤裸々にお話しくださる方もありますが、まあ、率直に言って私にもどうにもできないので、自分で考えてくださいと突き放すしかないんですが、まあそうは言ってもちょっとそれじゃ先生冷たいんじゃないって言われるので、まあ私のなんか思いつく限りのことを言うとですね、やはり何ですかね、自分としての人生としてどうかなっていうことなんですよ。ある、お父様の話なんですけどね。とりあえずまあ会社に入って社会人になってから自分で思ってきたのは、なんていうんですか、我慢しなきゃいけないと。で、例えば、まあ、家庭を持ったからにはもうそれを第一に考えて、とにかく我慢しなきゃいけないと思ってきたっていうことですね。で、まあそのお父さんにはまあそういう話をして、今話したような話をして、で、何をお話ししたかって言っても、ご自分のご好きなことをですね、やって楽しいこと何かなさったらいかがですかっていうことをお勧めしました。 ただそのお父様は、もうが社会へ出て、まあ、責任ある仕事をついて、そしてまた家族を持つという、そういう責任を感じているので、まあ、自分はそういうことをしちゃいけないとずっと思っていたと。そういう意味では我慢しなきゃいけないと思っていたっていうことをおっしゃったんですね。ああ、なるほど、そういう考え方もあるんだなと思ったんですが、でもね、例えばですよ、10分間とか1日30分とかですね、何か好きなことなさってですね、困る人がいますかねっていう話ですね。それで、その中、なんかこう、実害があるとかですね、っていうこともないわけですから、なんかこう、好きなことなさったらどうですかっていうことです。その方はですね、何かこう、カメラとかをこう、分解したりなんかするのが好きなんだそうです、そもそもは。そういうのを好きなんだそうです。ですから、その昔のカメラって何ですかね、そういうものを、まあ、買ってこられてですね、毎日そういうことをなさるようになったんだそうです。とすごくなんか、いいっていうんですね、やっぱり気持ちが落ち着いて。ああ、そうなんですよって話をして、ですからね、別にその家庭を持ったからとか、責任ある仕事についてるからとかね、で、別に全部そういうものを捨て去る必要もないんですよっていう話をして、全くそうなんですね、先生っていう話に、まあ、なるんですが、実はそういう例って実は多くて、もちろんですね、男性だと特にお酒とかに走る方もいらっしゃるんですが、それはあんまり体にも良くないですし、心にも良くないですし、頭にも良くないので、やはり何かこう、もちろんこう自分のですね、小さいことを振り返れば、こういうことが楽しかったとか、こういうことが心豊かになるとかですね、あると思うんですよ。そういうことを見つけていただいて、やっていただくっていうのは、やはりまず一番近道だな、っていうふうには思います。昔からですね、よくまあ、いろんなものがありますでしょ。いけばなとかお茶とかね、それこそ戦国の武将でもたしなんだわけで、そういうこの、まあ、毎日のように戦いをして血で血を洗うようなことをしている人でも、お茶をたしなむってことがあったわけですよね。だからこそお茶をたしなむっていうんでしょうかね。やはりそういう何かそういうものを見つけられて、自分の本来の自分に何か立ち戻る、そういうきっかけっていうものを見出していただけると、いいのかなと。それからもう一つですね。まあ、例えばですよ。例えば、お子さんがいて、で、ものすごく勉強できないとしますよね。ものすごく勉強できないとしますよね。で、だから将来ダメなんだっていうふうに決めつけたら、それわかんないじゃないですか。それは単に決めつけでしょ？だってその子がどうなるかなんて誰もわからないじゃないですか。逆にね、ものすごい秀才でできると。だからこの子の人生は、その後もう、バラ色だっていうふうに、それも決めつけじゃないですか。わからないでしょ。わからないことを決めつけるんですよ。本来だってわかりようがない、未来のことなんか何一つわかりないにもかかわらず、この子がどうなるかとかね、勉強できない、勉強しないから、勉強できないから、もうこの子の人生はもう、どん底だと。もう一生苦しむと。いうようなことかどうかわからないじゃないですか、それは。単に決めつけてるだけでしょ。これも大事で、いろんなところでね、人間っていうのは決めつけてるんですよ。価値判断を入れてるんですよ。でね、ちょっとなんていうかな、ある本を私読みましてね。で、ある教育者の。で、今はそういういろんな企業とかのそういう研修とかをなさってる方なんで、非常に著名な方なんですが、その方の本を、まあ、読みましてですね。で、その方が何て書いてあるかっていうと、まあ、多くの生徒を育てたと。多くの人を育てたと。で、まあ、その人々は、まあ、いろんな医療関係者になったり、それから、まあ、官僚になったり、政治家になったり、まあ、いろいろ、まあ、立派な仕事についてらして、そして皆さんも、社会の役立ってる、立派な人になってるよっていうことを、まあ、書いてあるんですね。でね、私思ったんですよ。まあ、確かにですよ、うちの、修了された、旅立ってた方っていうのは、まあ、ものすごく優秀な人なので、人たちばかりなので、まあ、みんなそれなりの地位につきですね。それなりの仕事につき、それなりの収入を得てらっしゃる方が大変だとは思うんですが、でもね、でもですよ。例えばそれが社会に役立ってるか役立ってないかとかね、っていうのは、所詮決めつけなんですよ。だからその仕事が社会に役立ってるとかね、わからないですよ、そんなことは。だから、私ね、その本を読んだときに、ああ、そうかと、自分はだから自分の生徒に対して、どんなことを望んでるのかなって思ったら、そういう意味では何にも望んでないんですよね。で、彼女たちの未来に対して、そういう意味では何のその価値判断も入れてないんですよね。だって何が役に立つか、何が役に立つ、社会の役に立つとか立たないとかね、そんなのわからないでしょ。単なる決めつけじゃないですか。どういうものが役に立つか役に立たないかなんてね。昔ですね、教え子の一人で、昔、名前は船木でしたっけ、プロレスラーですね、それが好きで、プロレスラーになりたいっていう子がいたんですよ。 すごく。で、あんまり勉強ね、正直できなかったんですよ。でも、そう、なんか、すごくいいやつで、でなんか先生ね、僕はプロレスラーになれたらいいなって言うんだって言うんですよ。で、だけど親は、もう市役所に勤めろと。とにかく、何でもいいから市役所に勤めろっていう、それしか言わないって言うんですね。で、いや、もちろんね、親御さんの心配ってわかるんですよ。もちろん別に僕、私はその子供たちにプロレスラーになれとか、自分の思ったもの全部なれとかって言うわけではないんですよ。言うわけではないけど、例えばね、プロレスラーって職業が世の中に 役に立つか立たないかとか、あるいは例えば市役所の役人、お役人になったことに役に立つか立たないかと、まあ、公僕ですよね。それはね、あくまでも、その人の、あくまでもその思い込みというか決めつけだって、わからないですよ。わかんないじゃないですか、そういうことって。例えばプロレスラーになってね、で、この全然その目が出なくてね、で、もう身を持ち崩してとかってそういうストーリーをもしかしてお父さんお母さんが描いてたとして、でもそれもわからないですよね。逆に例えばその、ものすごくその有名な、プロレスラーになってたくさん大金を稼いでくれるっていうこともわかんないですよね。それもわからない。本当かわからない。だって要は何にもわかんないんですよ。じゃあわかんないんだから決めなきゃいいじゃないですか。だこの子はダメになるとか、ね、例えば、まあ、成績がちょっと悪いとか勉強できないということで、この子はもう絶対ダメになるとかっていうふうに、もうダメになってどうしようとかっていうふうに思うこともないじゃないですか。むしろね、もっとニュートラルに、やはり子供を見ていくと、子供の本当の力っていうのが、あるいは本来の自分っていうんですかね、本来のその子っていうものが、だんだんにこう現れてくるっていうことだと思うんですね。それをね、なんかこう決めつけることで、この子はこうなんだとかね、この子はこうなってしまうに違いないんだとかね、そんなことを誰が、数学の証明じゃありませんからね。なるわけじゃないじゃないですか。誰がそんなことを決めるんですか。そんなこと決めちゃいけないわけですよ。いけないというか、いけないというか、だってできるわけないでしょ。できるわけないんだから、まずそういうことをできるわけないっていうことを、謙虚にこう受け止めるべきですよね。その上で、じゃあ今何をすべきかってことになるわけじゃないですか。それでも決めつけちゃうとね、もう今何をなすべきかって以前にもう決めつけられちゃってるから、やりようがないでしょ。もう決めつけちゃってるんだから。この子はこうなんだって決めちゃったら、この子はもう、ダメになって、それこそのホームレスになっちゃうんだって思ってたら、だって何やったって意味ないじゃないですか、そもそもが。何やっても意味ないし、もっとそうなっちゃうんだから。だからそういうふうに決めつけてはダメだ。ではそうなってしまうよってことです。逆に言うとね。だけどその決めつけには何の根拠もないでしょ、冷静に考えたら。だからそんなことじゃなくて、やはりもっとニュートラルになってみて、あ、そうだな、自分はそういうことを決めつける力はどこにもないんだな、つまり自分は預言者でもないんだなと、創造主でもないんだなと、神ごときですね、神が何とかあれって言ったらその出てきたと、そんなことではないんだなっていう、そういう存在ではないんだなってことをやはり受け入れるってことが実は大事になってくるんですね。これ自分に対してもそうですよ。自分に対してもね、いろんな不安が出てきたときに、ああこれはダメなんだなと、もう自分もダメになってしまうんだなとかっていうふうに思ったとするでしょ。だけどそれってなんで、何の根拠があるんですか、実は。やはりそういう考え方ですね。何の根拠もないのにそれを根拠があるごとき決めつけをするっていうのは、まああんまりそこで終わりですからね。決めつけちゃったらね、そこで終わりなわけですよ、もうね。で、多くの親と子供ってことに関して言うと、親が子供に対してそういう決めつけをしてしまって、それで終わりってことになっていることがすごく多いんじゃないかなと思うんですね。やはりこのできないこと、人間というのはできないことが当然あるんですよ。ね、人間ってはできないことがあるんですよ。だからそこをきちんと受け入れるってことですね。これが、やはり人を育てるっていう時にすごく大事なことなんじゃないかなと、私は今思っています。ありがとうございました。
第658回の今回は、親の感情と子どもの点数というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。